呼吸法と瞑想について。もともとは東洋に端を発した瞑想ですが、昨今は Google や Microsoft などの海外の企業などが積極的に瞑想やマインドフルネスを取り入れたことによって、ちょっとした瞑想ブームになっています。今回のテーマのリソースフルな状態にあることと瞑想、あるいは瞑想の入り口ともなる呼吸法は、とても親和性が高いものです。すでにご自身で実践されていらっしゃるかもしれませんが、このレクチャーでも瞑想や類似のワークなどを取り入れていきたいと考えています。テキストに呼吸法や瞑想法についてどんなものがあるかをご紹介しています。どれも多少なりとも私も経験済みのものですので、ご興味のあるものがあれば追加の情報をご提供させていただきます。呼吸法は意識して息を整えることで心身をコントロールしようとするものですが、これにはカウント呼吸法、意識呼吸鑑賞法、気の呼吸法、ダルマ正座法、白音瞑想とも言われる全呼吸法などがあります。そして瞑想もいろいろありますが、昨今よく言われているのが気づきの瞑想であるマインドフルネス、そしてブッダの悟りの瞑想として有名なヴィッパーサナー瞑想があります。このほか日本にインドヨガを導入したという中村天風さんによるブザー瞑想もあります。これは中村天風がインドにおいて修行をしていた際、滝の音をブザーに置き換えて日本で開発したものだと言われています。このほかイメージ瞑想として白音瞑想がありますし、私のコーチングの師匠である平本明夫さんが開発したビジネス瞑想もありまして、最近、CD が出版されています。次の音声ではマインドフルネス瞑想、5分間瞑想を音声でご案内したいと思います。ところでこの5分間瞑想をやってみた斉藤さんのお話をご紹介しますね。斉藤さんにとって瞑想は自分を何度も目標に引き戻すのに効果を発揮したそうです。斉藤さんは瞑想がとても苦手でした。51歳の電気系エンジニアの彼は、瞑想というのは雑念をすべて取り払って頭を空っぽにすることだと思い込んでいました。でも意識を呼吸に集中しようとしても、つい他のことを考えてしまいます。なかなか思うようにうまくいかないので、もうこんな練習はやめにしようかと思い始めました。意識を集中できないので時間の無駄だと思ったのです。瞑想を始めたばかりの人はよく誤解するのですが、実は瞑想が下手な方が練習の成果は上がるそうです。瞑想の間にどれだけ意識を集中しているかだけでなく、一日の他の時間において自分の集中力や選択にどのような影響が出ているかにも注目してみたときに、斉藤さんはたとえ瞑想の間に気が散っていたとしても、瞑想をした日はしなかった日に比べて集中力が高まっていることに気づいたのだそうです。また瞑想の間にやっていることはまさに普段の生活においてやらなければならないことと同じだと気づいたんだそうです。つまり目標から遠ざかりそうになっている自分を目標の方へ引き戻すという作業です。お昼に塩分の高いものや揚げ物を注文しそうになっても、 ふと思いとどまって、もっとヘルシーなものを注文しましたし、相手に皮肉の一言も言ってやりたくなった時も、一呼吸を置いて口をつぐむことができました。仕事中、だらけているのに気づいた時には、気合を入れ直すことができたという具合です。それこそ一日中、目標から離れかけている自分に気づき、再び目標へ向かって軌道修正するプロセスであり、これはセルフマネジメントと言えますね。瞑想の間、気が散っては再び呼吸へ意識を戻すことの繰り返しであっても、気にせずに、気が散るたびにちゃんと気がつく限り、実際の生活にとってはかえって効果的な練習になると言っています。では、もしよかったら次の音声を使ってやってみてくださいね。